主は今招いて言われます。ヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。
天の御民も地にあるものも、父子聖霊なる神をたたえよう、とこしえまでも。
お座りください。お祈りいたします。私は心を尽くしてあなたに感謝し、神の前であなたを褒め歌う。聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの慈しみと誠の家に皆に感謝を捧げる。あなたはすべてに勝って皆と仰せを大いなるものとされた。愛する神様、2021年1月の第5の聖日、このようにして私たち一人一人をこのところに招いてくださり、あなたに礼拝を捧げることを許してくださっていることを覚えて感謝をいたします。私は心を尽くしてあなたに感謝し、神の前であなたを褒め歌うと、私たちの一人一人がこのように心を尽くしてあなたに感謝を捧げ、あなたの前であなたご自身を褒め歌うことができるように、私たちを礼拝する民として整えてくださいますようにお願いをいたします。この朝も御言葉の中からあなたの御旨が何であるかをあなたは私たち一人一人に教えようとされております。どうぞあなたの御旨と知るならば、この一週間も主よ、あなたの前に正しくあなたの御旨に従って歩むことができるように、聖霊が助けてくださいますようにお願いをいたします。この朝御言葉のご用をしてくださる川崎喜多先生をあなたが尊く用いてくださり、あなたのご用のために聖霊が豊かに働いてくださることを信じ、尊いイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5の A です。賛美歌93:5の A です。 主の祈り、天にいます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読いたします。今日の詩編は詩編の8編、購読は今日の詩編の8編です。旧約聖書の825ページ、旧約聖書の825ページ、詩編の8編の1節から10節までを購読いたします。最初に1節と2節を司会者がお読みいたします。その後3節は会衆の皆様ご一緒にお読みください。その後司会者と会衆の皆さんと1節ずつ交互にお読みいたします。最後の10節は会衆の皆さんと司会者一緒にお読みするようにいたします。では購読いたします。詩編8編、詩者によってリレートに合わせて賛歌、ダビデの詩。主よ、我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。あなたは天上の威厳をこの地上に置き、
幼子と忍び子の口によって砦を築かれた。敵対する者に備え、敵と報復する者を鎮めるために、
あなたの指の技である天を、あなたが据えた月と星を仰ぎ見て思う。
人とは何者なのか、あなたが心に留めるとは。人のことは何者なのか、あなたが顧みるとは。
あなたは人間を神にわずかに劣るものとされ、栄光と誉れの冠を授け、
手の技を収めさせ、あらゆるものをその足元に置かれた。
羊も牛もことごとくまた野の獣、
空の鳥、海の魚、潮にをよぎるものまでも。
主よ、我らの主よ、皆を全地でいかに力強いことか。アーメン。それでは米田純一さんにお祈りをしていただき、その後皆様ご一緒にお祈りを捧ります。
あなたの弓の技である天を、あなたが据えた月と星を仰ぎ見て思う。人とは何者なのか、あなたが心に留めるとは。人のことは何者なのか、あなたが顧みるとは。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。主の初め、このようにして礼拝を持たせていただくこの恵みをありがとうございます。寒空に満月を見上げるとき、また本当に自分の爪を切るときでも、神様、あなたがなしてくださる技一つ一つを見て、本当に驚きとともに顧みてくださるこの恵みを覚えて感謝をいたします。それは本当に今コロナで不安が広がるこの中でも、その思いは変わりません。神様、このような時であるからこそあなたに目を向けさせてください。この礼拝の時、それぞれのところで礼拝を持っておりますけれども、一つとなってあなたを恐れ賛美し、また喜び、この礼拝を捧げさせてください。このような不安の広がる時ですけれども、その中で神様、あなたを見出すことのできる人が一人でも起こされますようにも願います。どうぞ、弱い私たちですけれども、神様、あなたの御言葉によってこのところから本当に出発させてください。御言葉を取り継がれる唐月先生を どうぞ生命計算を語らせてください。また礼拝で奉仕される一人一人をも神様の中で強めて用いてくださいますようによろしくお願いいたします。すべてを委ねます。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。しばらくご一緒に1分間ご一緒にお祈りをいたします。尊いイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書をお開きいたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙1章の1節から5節。ガラテヤの1章の1節から5節。ガラテヤの信徒への手紙1章の1節から5節。新約聖書の336ページ。新約聖書の336ページ。ガラティアの信徒への手紙1章の1節から5節です。
1節。人々からでもなく人を通してでもなくイエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた父なる神とによって使徒とされたパウロ並びに私と共にいる兄弟一同からガラティアの諸教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平和があなた方にありますように。キリストは私たちの父なる神の御心に従って今の悪の世から私たちを救い出そうとして私たちの罪のためにご自身を捧げてくださったのです。この神にいよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93-4-1a 賛美歌の 93-4-1a です。皆様お立ちください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美いたします。賛美歌の4番世にある限り。賛美歌の4番を賛美いたします。
世にある限り。 限りの言葉をもて恵みの勝利をたたえて歌わん恵みの御神よ清き皆を伝うる我らを導きたまえ恐れを取り去り罪を許し救いをもたらす主イエスの皆よ開きの力を破り天使は地をもて我らを解き放ちたも誠の御言葉語りて
お座りください。牧会祈祷、引き続き宣教恵みと平和の福音と題して川田寺士官牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。今も変わることなく生きておられる主なる神様、尊い皆と御業を心いっぱい褒めたたえます。主を褒めたたえるとき、主イエス様、あなたと私たちとの間の関係が正されます。今や憐れみによって救われた神と民とされていることを心から感謝いたします。死を打ち負かし蘇られた勝利の死を仰ぐとき、同じ勝利が私たちにも与えられていることを知るからです。自然の厳しさ、人がもたらす人災の厳しさ、疫病がもたらす厳しさ、人生の厳しさを知らされているこの時、あなたは救いの門を、助けの道を開いてくださることを覚えつつ、ただ主により頼みます。とりわけコロナ禍にあって、感染され治療を受けておられる方に、特別な主の御手が加えられ、医療に携われる方々を助けてください。さらにまた、弱さの中にある方々に、癒しと慰めと励ましを与えてください。日々の歩みが虚しいと思い望みを持てないでいる方々に、主イエスキリストを仰ぎ見て生きることができますように、聖霊が御言葉を持って語りかけてください。私たちの罪が作っている悲しみや憂いの心を、喜びの心を、望みの心に変えてくださいますように。無関心は私たちが持つ大きな罪です。キリストが私どもの心をご支配くださり、
キリストの心を心とさせてください。そうしてくださる主イエス様の素晴らしさは変わりません。今主への賛美が満ちています。御言葉をお聞きする中から聖霊の励ましをいただき、使わされる時となりますように、主よよろしくお願いをいたします。感謝とともにこの願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。難しい言葉といいますか、用語が使われますとかえって心に響かないということがありますね。私も非常に注意しなきゃならないなと思っている時があるんです。例えばいかがでしょう、恩寵という言葉を聞いて、ご年配の方々はこう分かる言葉かもしれませんが、比較的若い方々が恩寵って何ということがあります。安寧、何ですかとこう言われそうですが、ところがですね、恵み、平和、平安、この単純な言葉、心の深いところで感じる気持ちを積み込む言葉ですね。この言葉を読んだり聞いたりすると、なんか心の内側に何か響くものがあります。恵み、平和、平安。1月の最初の礼拝で申しましたが、この年は今日開いていただきましたガラティアの信徒の手紙を順番に読んでいきます。そういう意味で今日は一緒の一節から五節を開かさせていただきました。このガラティアの信徒の手紙もそうですが、パウロ先生が書かれた手紙はローマの信徒の手紙からフィレモンへの手紙、13の手紙ありますね。どうぞ一度皆さんずっと前半部分各種読んでいただきますと、必ず同じ言葉が出てくるんです。それは恵みと平和があなた方にありますように、必ず出てきます。恵みと平和があなた方にありますように、まあちょっと哀れみっていう言葉を貼ってる手紙もあったかと思いますが、間違いなく貼ってます。大変重要な挨拶を持って手紙は始まります。すなわちイエス・キリスト様が私たちにもたらしてくださった福音、良き知らせ、良き技、もうすでに成し遂げられたこの技は、今も成し遂げられていることは恵みと平和の福音なのです。ガラティアの信徒の手紙、ある方はですね、この手紙と私は結婚しました、私の妻ですと言った方があります。名前を言います。もう500年ほど前の人ですが、私たちのこのプロテスタント関係のあるマルチン・ルッターがこの手紙をこういうのを返したんです。私はこの手紙と結婚しましたと言っている、私の奥さんですと言っている。その前にはゴツゴツとした手紙だなと思いますけども、内容はそうです。言葉を変えれば、この手紙は教会を正しく導く光であり、教会を安全に導く福音の、ちょうどあの船の羅針盤のようなものですね。そのように言われたりもします。教会がなすべき務めは何なんだろうか。何よりもまず教会が真実の教会であり続けること、これが大事だよと語りますし、これを抜きにして教会はどんな働きをしたとしても始まらないのです。なるほどなと思いますね。そこで今日は一章の一節から五節でありますが、この挨拶部分、この手紙の特徴である恵みと平和の福音、一体何をもたらすんだろうか、ご一緒に短い箇所から、いやもうガラティアの信徒の時は全部包括しているような、ある意味では言葉でありますが、ここからお聞きしたいと思います。実は私たちの、またこのパウロ自身もそうですし、私たちも経験する、体験するという順序からすると、3節、4節から始まるんです。そこから見てまいりましょう。もう一度3節と4節をご覧ください。 私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平和があなた方にありますように。キリストは私たちの父なる神の御心に従って今の悪の世から私たちを救い出そうとして私たちの罪のためにご自身を捧げてくださったのですと言います。キリストの福音は徹頭徹尾徹尾恵みと平和の福音である。恵み、私の名前呼ばないでくださいという方いらっしゃるかもしれません。これで恵みなんです。本来その恵みに預かるにはふさわしくないものに与えられた神様の帰り身です。無代価で与えられる憐れみです。神様の大きな大きな愛によって与えられる賜物、これが恵みです。言葉を変えれば、神様の方から最初の一歩を踏み出してくださった、恵みを持って臨んでくださった、私たち一人一人の救いのために必要な全てを備えてくださった、これが恵みです。ですから神様の方から愛を持ってまるで両手を差し伸べるかのようにして来なさいと招いてらっしゃるんです。素晴らしい賜物を差し出して取りなさい、受け取りなさい、これが恵みです。その恵みのあるところに、先ほどもお祈りにありましたですね、あの会衆の代表して、私も先回あの主屋の方で満月見てたんです。あの欠け目がないまん丸の満月、あそこにこう受け取るときに、ああ光り輝く、そのかふわっとした思いを、心に与えますが、ちょうど同じように恵みのあるところには、ああ平安があるな、平和というこの祝福があるのです。恵みと平和、平和は愛の神様と私たちとの関係がまっすぐな関係からもたらすところの、私たちのうちに与えられる神様と親しい関係の中における平安であります。この恵みと平和の福音の根元に、この恵みと平和の福音の根元にあるのがキリストの十字架のメッセージなんです。ですから4節なんです。イエス・キリストの十字架は私たちの罪のためでした。4節の最後の方に、キリストは私たちの罪のためにご自身を捧げてくださったのですとあります。イエス・キリストの十字架は単に私たちへの愛の模範や罪の見せしめのためではありません。私たちの罪を一身に割れ、私たちの身代わりとなって死んでくださったのです。私たちの罪のためでした。しかもそのキリストの十字架は、私たちを今の悪の世から完全に救い出すためでした。キリストは今の悪の世から私たちを救い出そうとしてと、四節の半ばにあります。この救い出すというのがですね、この言葉は、旧約聖書の出エジプト記のあの出るっていうね、神の民がエジプトの奴隷からですね、モーセに率いられて脱出した、あそこで使われると言葉と同じなんです。全部ごっそり出たの。ですから私たちも悪の世から完全にそこから脱出して救い出されたという意味がございます。今の悪の世とあるんです。巧妙な罠を仕掛けてくるような世であります。聖書の言葉を借りれば、サタンと罪の支配する世です。もっと言えばキリストなき世界、いや、おられるんですけども、キリスト様いなくてもいいとする世界、キリストの救いを覚えないで歩んでいこうとする世界、 そこから全く救い出してくださった。
イエス様の十字架というのは、サタンが支配しようとしてその頭を完全に打ち砕いてくださって、私たちを罪の支配から完全に救い出すことを、実は私たちはこのことを本当に信じているんです。そのことを喜んでいるんです。そのことを賛美し、証ししているのですね。そのキリストの十字架は、キリストは私たちの父なる神の御心に従ってとありますが、父なる神様の深いご計画の中にあったことをイエス・キリスト様が成し遂げてくださったんだと言います。人類が罪を犯した時から神様はすでに人類の救いを計画しておられた。御子イエス様はその父なる神様の御心に全く従われたんです。たかたか一句四節ですけども、ぎゅっと凝縮して語りますね。今改めてここを読むときに、毎週毎週私たちがこの礼拝に集うときに、いや毎日毎日の生活の中で自分自身の救いをですね、実際神様の方からイエス・キリストを通して成し遂げてくださったこの救いよりも小さく考えてしまっていないだろうかと問いかけるんです。それを小さくしてしまいますと何が起こりますか。不安が走るんです。本当に大丈夫だろうか。すぐにつまずきやすいです。迷いやすいです。イエス・キリストによる救いの御業は、私たちがどれほど考えを深めても、言葉を費やしても届かないほど深く大きいのです。四節のことはもう分かっていますじゃなくて、これを本当に私たちが経験する以上にもっと大きなものなんだ。もっと深いものなんだ。パウロはこのガラテヤの信徒の人たちにそのことを覚えるようにと最初に語り、それは今の私たちにそのことを語り継げています。私たちはイエス・キリストのこの救いの御業によってのみ救われる、のみによって救われるんです。それ以外に救いの道はないのですね。もう一度この時に私たちは恵みと平和の福音、これがイエス・キリストの救いの確信へと導いてくれるのですね。さて、一節二節に戻りましょう。この手紙の差出人は誰か。もう自明のことでもありますけれども、もう一度読みますね。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた父なる神とによって使徒とされたパウロ、並びに私と共にいる兄弟一同からガラテヤの諸教会へ。なぜ兄弟ひらがなですか。男性だけで女性も全部含まれているのでご安心ください。この手紙の差出人パウロは自己紹介ですね。ちょっとくどいな。他のパウロの最初に紹介しました他の手紙と比べるとくどくどと長いなと思う差出人であるパウロの自己紹介です。イエス・キリストの恵みと平和の福音。実はパウロはその使徒、使わされてそのことを語り伝えるものとして召されたん。それを強く強くここで打ち出しているんです。ただここを読んでいきます。パウロのこのガラテヤの信徒の手紙を見ますと、他の比べてこの後感謝という言葉が出てこないんです。今日皆さん週報と一緒に月報、2月の月報をお届けしていますが、そのまた関東家読んでください。関東家のでは感謝の先取りってあるんです。詩編92編の一節から、感謝は素晴らしいと言っているところから、
少しこう記させていただいたんですが、感謝の言葉が見られない。どうも感謝の思いよりも痛みと危機感の方が強い手紙です。ただ私はここもう一度ガラティアの進展の時に全く感謝がなかったのかじゃなくて危機意識の方が強かったんです。パウロはこの手紙を届けることによってもう激しいと言っていいほどの愛情が一貫して流れています。そこでパウロがこの一番最初の書き出しから自分が使徒として召されたことをこれほどくどくど語ることによってなぜ書いたのか、実は来週はまたその話を詳しくさせてもらいますけれども、パウロが述べ伝えているこの福音にやっぱ反対する人がいたんです。イエス様を信ずる信仰だけでは救われないよ、ユダヤ人の中から出てきた聖背景があります。このパウロ、彼が恵みと平和のそれを伝えている、福音を伝えているというけれども、彼にはその資格がないよと言い出す人がいたわけです。ガラテアというのは今のトルコですね。まあ、トルコの真ん中かちょっと北の方あたり、それ一帯の諸教会ですから、一つの教会だけに届けられたものじゃなくして、そこの諸教会の人たちがそのように思う、まあ、クリスチャンになった、特にユダヤ人のクリスチャンの方がおられたようであります。そしてもう一つは、以前サウロと言ったこのパウロですよね。皆さんご存知でしょう。最初何をした人か。復活されたイエス様に出会うまではキリスト教会とクリスチャンたちを迫害したんです。ただの迫害じゃないんですよ。捕らえて牢に入れて、あのステファノが殉教するときにはその服の番をするほどの、今日もし私たちがここにそういう人がいたら震え上がりますよ。あのパウロ、以前のサウロ、信用できない。それゆえに反対する人がいた。そのパウロは、そんなところからパウロは復活されたイエス様に、あのダマスコの途上で、復活されたイエス様に出会って本当に変えられて、クリスチャンとなり、キリストを述べ伝える使徒、宣教者となった人ですが、私はその復活されたイエス様からこの務め、神によって召された直接与えられたんです。もちろんそこにはアナニアとか何かの人の助けがあって導かれていますが、私はそのイエス様が直接その召しをいただいたんです。ですから最初に、人々からでもなく人を通してのまくイエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた父なる神によってである。私はこの高々一節の中にですね、今紹介しましたようにパウロが使徒としての資格を否定する考え方の中に今日もつながる問題があるなと理解するんです。どういうことですか。それはパウロの過去の姿から評価している。以前パウロってサウロ時代こんな男だった。それを見て判断し評価するという誤りです。今やもうこの手紙を書いているときには恵みと平和の福音に生きているパウロ、それを語っている真実な姿を神様は見ていらっしゃるんです。これパウロだけじゃなくて私たちにも当てはまりますね。もし私たちが過去からのみ見られるとするならば、誰が耐えられるだろうか。川原崎明は以前、もう今だか許されている中で語るんですが、お母さんの財布からお金盗んだよ、不純な思い持ったよ、母親に対してむごい言葉言った、あの男、 あの男が今68歳になって今もなお神戸地方教会で恵みと平和の福音を伝えている。原崎お前過去あんなんだったろうと言われたらですね、立てないんですよ。神様はそんな見方、そんな判断されないんです。今の現実の姿、恵みと平和の福音に預かっているものとしてそれを見てくださる。それを通して将来を見ておってくださる。救われているこの姿。パウロを見てらっしゃった主は、私たち一人一人も同じように見て評価されて導かれるお方なんです。大いに感謝ですね。それはお一人お一人に当てはまることです。過去においてどのように罪によって汚れていても、神に背いていたとしても、今キリストの恵みと平和の福音によって救われ、イエス・キリストと共に歩み、キリストに従って生かされている姿を神様は見られるのです。いかがでしょうか。神様の眼差しはいつもそこにあるんです。神様の見方は、物の見方はそこにあるんです。今も変わりません。私たち一人一人もこのことを強く自覚したいですね。この恵みと平和の福音に預かって、このように神様に召されたキリスト者、パウロはパウロとしてそこから働いたでしょう。川原崎は川原崎、皆さんお一人お一人はそのように召されて、このところから使わされていくのです。栄光がよよ限りなく神様にありますようにと、心いっぱい主を褒めたたえましょう。お祈りいたします。恵みの主よ、心から感謝をいたします。私たちの罪を十字架で一身に背負って身代わりとなってくださり、罪の支配から完全に救ってくださいました。言葉では言い尽くすことのできない神のご愛の上に心から感謝します。今、神様の憐れみの眼差しの中を、この恵みと平和の福音のために、神に召されて、一人一人、各々の持ち場に使わされていきます。お使わしくださいませ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所を祈りの場としてください。
イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。賛美歌の521番、捕らえたまえ我らを。賛美歌の521番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金の祈りを国本神学生にしていただきます。
私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平和があなた方にありますように。恵み深い父なる神様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。あなたが今朝も私たちを招いてくださり、礼拝する者として本当に招き、あなたの御声を聞かせてくださりありがとうございます。あなたが私たちを一方的にその恵みをもって愛してくださり、私たちを完全に罪から救い出してくださった、その大いなる恵みを覚えて感謝をいたします。救いはイエス・キリストの十字架のみであります。本当にその十字架がすべてであります。私たちはそれらを小さくしてしまっていないだろうかと、もう一度問われました。本当にこの十字架のみであるということをもう一度深く覚え、またあなたが恵みと平和を与えてくださっているこの今の状態をもって将来を見ていてくださることを感謝をいたします。どうぞその十字架により頼み、私たちがこの本に使わされたところにおいてイエス・キリストをお明かしていくことができますように導いてください。今から恵みに応じて献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。主が尊くまた清めてお持ちくださいますようにお願いをいたします。この時代にあって本当にイエス・キリストのその福音が述べ伝えられますように、これらを用いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。その後、唐津監牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが あなた方一同と共にありますように。
アーメン。